今回もデスカット新宿西口店からお送りします。さて、1998年の外為法完全自由化以来ブームとなり、2007年には外国メディアが為替市場を席巻する日本の個人投資家をミセス渡辺などの代名詞で報道するに至った日本の FX ブームですが、金融危機などその後の市場環境の変化で FX 投資のスタンスは厳しいものになっているとも言われています。この時間は FX 投資教育家平田圭さんゲストに迎えいたしまして、 FX の市場環境、投資環境などについてお話を伺っていきます。皆さん一つよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずその FX 関係の話なんですけど、まず、はい、この段階でですね、はい、ご紹介しておかなければいけないのが、平田さんの、新しい本の方なんですが、こちらは、実業の日本社が出ていますFX、為替ディーラーの儲け方という本で、はい、ちょっとこちらの方も今日話題の中心になっていくんですけれども、はい、こちらは、まあ2009年4月の、発行の本ということになりますけれども、はい、まあ、この本のポイントはどの辺なんですか。
ポイント、まあ、一言で言うとですね、まあ、FX 市場 FX 取引っていうのはそんなに甘くないよと、はい、現場の厳しさも伝えつつ、でその楽しさも伝えたいと、うん、いったところが趣旨。私もメディアで目にしたことあるんですよ。その最近ドル円とか動かなくなってきたって言うんですけども、はいはいはいはい、動かないって言ってる割には、その例えばサプライ問題の時もそうだし、ベアスターンの時もそうだし、もう数日で10円動いてるんですよね。これは動いてない相場って言えるのかどうかっていうのもちょっと自身は疑問ではあるんですけど、最近確かに普段動かないことは多くなってきた気がします。レンジの中で動く、うん、相場が多くはなってると思いますけども、動き始めた時の幅とスピードってすごい昔に比べても速いし大きくなってるような気もするんですよ。
うん、
2000年より前にその1日に10円近く、円高に触れるなんてことってそうそうなかったと思います。95年の80円割り込んだ時とか、あとプラザボーイの時とかぐらいはありますけども、はい、だってその20年で2回ぐらいじゃないですか。でもこれが最近の相場では割と1年2回ぐらい起きちゃうんですよ。
なるほど、そうですね、
はい、なのでちょっと前とはちょっと違う相場になってきてる。決して動かなくなってきてない相場とは思ってないですね。レバレッジかければかけるほど、FX 会社さんってどこで儲けてるかというと、手数料0円にして、で、スプレッド、はい、ビットとオファーの、スプレッドで儲けるのが、まあ、商いとしてやってることなんですけどね。はいはい、で、そのレバレッジかければかけるほど、その、まあ、アマウント、をたくさんやるわけじゃないですか。うん、そのスプレッドかけるアマウントになってくるので、レバレッジかければかけるほど、業者さんは儲かるようになってるので、別にそれはサービスなのかなっていう気はするんですよ。うん、まあ、確かにレバレッジたくさんかけて投資できることはまあ魅力ではありますけど、逆に言うと、それだけ損するリスクも、うん、速さも大きくなるっていうことなので、なので、レバレッジのことについても、セミナーとかで、よく質問は受けます。で、その時に、まあ、私も、実際個人投資家として今やってるんですけども、
ね、は
い、やってるんですけども、まあ、せいぜい 4,5 倍なんですよ。なぜかというと銀行でその住宅ローンを組んだ場合、まあ、せいぜい年収の 4,5 倍までしかローンを組んでくれないじゃないですか、はいはい、まあ、人の信用度ってそれぐらいなんじゃないかなって思うんですよ。なのでレバレッジかけても 4,5 倍でやってですね、そんなやっぱそれが10倍20倍、まあ、10倍20倍だとまだ許容範囲かもしれないですけど、50倍とかになってきたらもうそれはだいぶギャンブル色が強くなってくると思うんですよね。もう切ったはったになってくると思うので、うん、やっぱりちゃんとこう自分の身を守りながら賢く資産を運用していくんだぞっていう考え方を持てば、やっぱそんなレバレッジっていうのも、うん、高くなくていいと思いますね。 BIS っていうところが、はい、まあ、世界の中央銀行の中央銀行って言われてるんですけど、そこが3年に1回世界の中央銀行に統計を出させて、で世界の外国為替市場 の統計というのをレポートを出しているんですけども、一番最近のが2007年なんですけども、2007年のレポートによると、東京市場というのはそれまで世界で3番目の市場って言われ実際そうだったんですけども、はい、ロンドンが一番大きくて、そのニューヨークで、その次に東京市場だったんですけども、実はスイスに抜かれちゃったんですよ、はい、2007年の統計で。で、全体の、6%。外国為替取引の 6% が東京市場が占めてますというところでですね。で、あと、もう一つ、日本銀行。日本の中央銀行である日本銀行が出している統計によると、東京市場で取引している、70% が外資系銀行。 30% が日経銀行なんですよ。ということはですね、うん、東京市場 6% のうちの 30% が日本人っていうことは全体の 1.8% しか日本人いないんですよ、うん、まあ、ほとんど外国人でっていうマーケットなんですね。でそういうマーケットでじゃあ日本語の情報ソースだけに頼っててできるのかって言ったら、まあできないとは言い切りませんけども、やりづらいですよね。日本人しかそのいくらそのニュースを見ても日本人しかその90何パーセントの人たちが見てるニュースじゃないですから、うん、なのでやっぱりその市場参加の大半を占める人たちが見てるニュースとかに目を向けないと、うん、やっぱり見余るよと。で例えばその例として、あの新聞を挙げると日本を代表する経済新聞で日経新聞ってあると思うんですけども、これがイギリスに行くとフィナンシャルタイムズ、アメリカに行くとウォールストリートジャーナルってあると思うんですけども、それぞれ の一面トップ記事が毎日同じかって言ったら、まあ、ほぼ毎日違いますよ。でここから何が言えるかというと、やっぱり市場参加者たちもそれぐらい見てるニュースが違うよっていうことなんですよ。注目してるニュースが違うよっていうことなので、うん、やっぱり日本の投資家の方もですね、まあ、こんなことを言ったらですね、FX する人少なくなっちゃう話ですけど、最近はというかもう、常々なんですけども、ストップロスですよね。はい、
うん、
ストップロスは常に入れてくださいと。年に2、3回は暴落してきた、そう、市場なので、外国為替市場というのは。で、それも、なんか予告があって、予兆があって、そう、暴落するんじゃなくて、突然来るので、うん、本当自然災害と同じなんですよ。うん、なので、登山家が、命綱、材料をですね、身につけているのは、危ないなと思う時だけじゃないじゃないですか。常に置いとかないといつ足を滑らせるかわからないので、あっと思った時に、ザイルがあるからこそ、こう、止まる、こう、谷底に落ちなくて済むんですよね。うん、なので、投資家にとってのストップロスというのは、もう登山家のザイルと同じなので、常に置いてくださいと。うん、もう、今の相場、まあ、今、その平穏な相場が終わり、ずっと、平穏って言ったらちょっとあれですけど、まあ、割と静かな相場ですけども、それもいつ動き出すかわからないので、ストップロスを置いて、身を守ってくださいと。一発で今までせっかく稼いだものを持っていかれちゃうので、うん、